どうぞどなたでもお明かしください。どうぞ。マイクが立ってないんですけど、マイクを、あ、これでいいですかね。
別に新年の決意ではないですけど、入ってますか。昨日の、夜から今朝にかけて、祈り会、越年祈り会があったんですけれども、それに関して、神様が御言葉をくださったんですね。で、まあ、声を皆さんにおかけ、した方もあるんですけども、どれくらいの方が来てくださるかな、まあ、初めは夫婦二人だけでもいいからと思ってたのでたんですけども、やっぱり二人だけでは寂しいなと思ったりして、で御言葉を読んでたんですね。そしたら、イザヤ書の受け当たったんですね。で、目を上げてあたりを見よ、彼らは皆集まってイエス様のもとに来ると。それから、息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれてくる。この御言葉の通りにですね、14名の方、全部で14名の方が、集まることができて祈り会をしたんですけど、ここに、娘たちは脇に抱かれてくるっていうのがね、真帆ちゃんが抱っこされて、
どうぞどなたでもお明かしください。どうぞ。マイクが立ってないんですけど、マイクを、あ、これでいいですかね。こちら持って、
はい、別に新年の決意ではないですけど、入ってますか。昨日の夜から今朝にかけて、祈り会、越年祈り会があったんですけれども、それに関して、神様が御言葉をくださったんですね。で、まあ、声を皆さんにおかけ、した方もあるんですけども、どれくらいの方が来てくださるかな、まあ、初めは夫婦二人だけでもいいからと思ってたので、たんですけども、やっぱり二人だけでは寂しいなと思ったりして、で、御言葉を読んでたんですね。そしたら、イザヤ書の60章の4節から目を上げてあたりを見よ、彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれてくる。その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。このところに行き当たったんですね。で、目を上げてあたりを見よ、彼らは皆集まってイエス様のもとに来ると。それから、息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれてくる。この御言葉の通りにですね、14名の方、全部で14名の方が集まることができて祈り会をしたんですけど、ここに娘たちは脇に抱かれてくるっていうのがね、真帆ちゃんが抱っこされてきたんですね。それで、ああ、神様、これを、ちゃんと娘脇に抱かれてきても、これまでも本当に神様、答えられたなと思ってね、すごく感謝しました。だから、私たちは、なんかこれを、あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶっていうね、私たちにはそういう喜びも与えられて、とっても感謝でした。ありがとうございます。
どうぞ続けて。
明けましておめでとうございます。何事も厚かましく出た方が幸いだということで、昨年11月頃にですね、そうだ、教会で越年祈祷を会をしようと厚かましく申し出たら、まあすんなりと教会でいいでしょうと。本当は10時頃から翌日の3時か4時頃までと思ったんですけども、あまり欲張ってもいけないなと。何人集まるかと、10名は集まると。 期待してね、来たんです。それで司会者は聖霊様と、聖霊様が爆発すれば、0時半帰りたくても帰らさせてくれずに朝までなるだろうと、こう思ってですね、おりました。本当に、14名、今年の年末も願わくはさせていただいて20名を超すように、そして30名40名で、ある時ですね、夢うつつで見てたら、ここの教会が毎年12月31日に越年祈祷、それから異なる神々のところへ初詣ではなくて誠の神にずっとここ満席になってですね、帰り2時3時頃帰ろうとするとお腹減ると、前にですねラーメン屋さんがずっと並ぶ夢を見ましてね、そういうことかということでですね、ここの教会は祈りにですね充満し、病を得た者が来たら本当に癒されて喜びを持ってここへ行くと、前にはラーメン屋さんが立つと、そば屋さんが立つということを夢見ましたのでね、ぜひぜひ皆さん、笑い飛ばすでなくてね、そうだということでね、ぜひぜひ今年の12月30日、生きながらえるならば、あのこともしよう、このこともしようというのが私の願いでございますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。神様を賛美します。ハレルヤ。
他にはどうぞ。言ったら損みたいな顔してる人いますよね。せっかくこの2000年の元旦礼拝ね、証ができるという、いいじゃないですかね。あ、小林さん、
小林でございます。明けましておめでとうございます。広志先生の言葉に、を通して、聖霊様が働きかけてくださったということで、証をさせていただきたいと思います。だいぶ昔のことになりますけども、娘が生まれたました頃に、私は2000年まで生きていないんじゃないかというふうに思いました。私もまあ戦中派だもんですから、そういうふうに思ったわけですけれども、今朝目が覚めましたら、まあ、家の窓から太陽の光が宮島の方を通して上がってくるのは見えましたけれども、あ、今年も生かされているということで、非常に感謝いたしました。で、今年から、まあ、新しい年ということで、2000年また私も今までの仕事からちょっと逸脱して、いろんな方面に出てみようかなということを決心しております。で、手始めと言ったらおかしいんですけれども、来週の週末から、黒海の近、隣のブルガリアというところに一月ほど行こうということにしておりますけれども、今年はということで、まあ、いろいろこの教会へのつながりということが少なくなって、今まで、ほんの少し協力させていただいたことも、はい、あまりできなくなるかと思いますけれども、また新しい場所で、主が私を支え、支えてくださるということを信じて、新しい仕事に向かっていこうということを決心しております。主がいつも共にいてくださいますので、この仕事を通して、まあ、私の信仰のことも打ち明けていきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。他にはいかがですか。何かありますか。いいですか。 今年は2000年という年なんですけども、まあ、僕もですね1960年生まれで、ちょうど40になります、はい。20代の頃に40なんてまだだいぶ先だなと思ってたんですけども、もう40に、なるんですね。今年はあれをやろうこれをやろうということをかつては思ってまいりましたが、今年は何も考えておりません。一度もできたことがないんですね。もう何か言ってまた今年もできなかったというふうに思うのもあれなので、何かをやろうとかっていうことよりもですね、やっぱり一つ一つのことをきちっと納得がいくようにしたいなと、まあ、僕はそう非常に漠然とした気持ちでおります。ただ孔子という人がかつて四十にして惑わずと言いまして、40歳というのは迷う年だそうですね。まあ、僕の場合幸いなことにそれ迷うというようなことはないんですけど、神様から与えられているいろんな、この奉仕とまた多くの仲間や家族や皆さんとですね、楽しくこの1年も過ごさせていただきたいと思っております。それでは今年最初の献金をいたしましょう。じゃあ瀬尾さんに献金のお祈りをしていただいて、ご主人に、はい、じゃあ奥さんと一緒に献金の、それでは賛美をもう一ついたしましょう。467番を賛美いたしましょう。浮世にありても厳しと住まえば御国の心地す、ハレルヤ、罪とが消されし我が身は伊豆国ありても御国の心地す、
彼方の御国は御顔の微笑み、愛する心の中にも立てられる。ハレルヤ、罪人が消されし、我が身はいずくにありても御国の心地す。山にも谷にも荒野にも宮にも君主と住まえば御国の心地す。ハレルヤ、罪人が消されし、我が身はいずくにありても御国の心地す。
今の歌なんかはこの今年のテーマソングにしたらいいかなと思いますね。いずこにありても御国の心地すと。それでは元旦の御言葉を取り継がせていただきます。去年はうさぎ年で、うさぎ年を生きるというお話をいたしましたら、その説教を何度も聞いてくださった方がおられて、ぜひ来年も期待しておりますと言われたもんですから、もう去年で終わりにしようかなと思ったんですけれども、まあ実はそう言われる前から考えてはいたんですが、今年は辰年を生きるという話をですね、したいと思います。多分皆さんの中にはどういう語呂合わせで来るかなということをですね、こちらに来る車の中で相談しながら来られた方もあるいはあるかもしれないというようなことですが、御言葉を一箇所お開きいたします。ヘブル人への手紙、今年から新共同訳聖書ですからね。新共同、新っていうのがいいですね。新共同訳っていうのがですね、2000年にぴったり。新共同訳聖書、新共同訳聖書は言葉がですね、僕はこの表現が非常に文学的な表現が多くあって、とてもこう読み物としても読みやすいなといいますか、そういう気が、まあ、前からしておりましたけれども、また改めて、読みましてそういう気がしております。ヘブル人への手紙6章7節であります。これは新共同訳ではヘブライ人への手紙という言い方になっております。ヘブライ人への手紙と、まあ、聖書のこの呼び方っていうのは、まあ、ちょっと最初は馴染まないでしょうから、まあ、両方私は、言うようにいたします。まあ、そのうち慣れましたらもう新共同訳の方だけの言い方になろうかと思いますが、ヘブライ人への手紙6章7節、土地はたびたびその上に降る雨を吸い込んで耕す人々に役立つ農作物をもたらすなら神の祝福を受けます。土地はたびたびその上に降る雨を吸い込んで耕す人々に役立つ農作物をもたらすなら神の祝福を受けます。ここからこの辰年を生きるというお話をするわけでありますが、三つの辰をですね、ここから、強引に引っ張ってくるわけですが、まず罪を断つ、そうきましたかっていう感じですね。なんか焦点やってるような感じですけど、三大話は罪を断つ、これ断ち切るの断つですね。罪を断つで、まあ、この御言葉の中に まあ、これは土地はというのはもちろん私たちのことを指しているわけです。たびたびその上に降る雨を吸い込んで耕す人々に役立つ農作物をもたらすなら神の祝福を受けますと。で、罪を断つというのは、これは耕すということを関係しているように思うんですね。土地は実を実らせる良い土地になるためには耕されなければならない。固くまた干からびてしまう、酸素を失う、あるいは岩や石が中にたくさんあっては良い畑にはならない、良い土地にはならないわけですが、私たちのこの心の畑、まあ、土地もですね、多くの罪を持っております。で、罪ということを、まあ、去年もこういう言い方をしたと思いますが、まあ、私はこれからですね、罪というのは何かというと、愛のないことであるというふうに定義したいと思うんですね。愛のないことは罪である、あるいは愛から発していないことは罪である。神に対して人に対して、もし私たちのすることが、あるいは態度が、言葉が愛のないものであれば、それは罪であると。どんなに信仰に熱心であっても、まあ、コリントの13章ではありませんけれど、どんなに誰かのために一生懸命であっても愛がなかったら意味がないとパウロは言いましたが、もし今自分のこの言葉がこの人に対して愛を持っていないんじゃないかなと思ったら、それは罪だと言わなければならない。すべての行動の中に愛が見出されたのは、これはイエス様ご自身でありました。言葉において行いにおいて、神に対しても人に対してもその一言一句一挙手一投足に愛を発見することができるんですね。愛があるかないか、それが罪の判断基準ですから、非常にこれは厳しい基準と言わなければなりませんね。あれをしないこれをしないということは、よく、まあ、一般的に罪の定義として考えられておりますけれども、しかし、そういうことは、まあ、それを守っていくことが楽とは言いませんけれども、クリスチャンの生活を続けていけばある程度は守れていくことです。しかし、日々の生活において私たちと接する人たちに対して愛を持って接していけているかどうかということは、これは何年信仰を持っていても、あるいは信仰を持ったばかりであっても、まあ、同じようにですね、自動的にそういうふうにはならないんですね。放っておいても愛のある言葉をかけるとか愛のある行動をするということはできないんです。無意識にそれはできないんです。それが私たちの持っている原罪ということ、生まれ持った罪の性質、無意識では私たちは愛のある言葉をかけたり 愛のある行いをすることはできないんだ。それを認めることが悔い改めるということですね。私は放っておいたら罪の塊の言葉をかけ、放っておいたら私のすることは全て愛のない行いなんだということを私たちが認めること、それがへりくだりであり悔い改めである。日々に神様によって内なる御霊によって心が耕されて、その中にあるこの愛のない気持ちを取り除いて、そしてまた新たなる神の愛をいただいていく。罪を断つというのはそういうことであります。ああ今日一日何も罪を犯さなかったなということじゃないんですね。その時その時に私たちの行動が愛に根ざしているかどうかということが確認されていく。罪を断つというのはその無意識に罪を、愛のない生き方をしてしまう自分に決別することであります。これが辰年を生きる第一番目のポイントですね。罪を断つ。何度も言うようですが、それはあれをしないこれをしないということじゃないんですよ。私たちが全てのことにおいて愛に根ざしていく、これ難しいと思います。難しいと思います。自分の行いや言葉を客観的に吟味していく作業ですから、なかなか難しいんですね。自分一人では時には非常に分かりにくいんです。そういう時に私たちの周りに神様が備えてくださったこの審判がいるんですね。私たちの周りにいる人はみんな審判なんです。私たちが愛を持って接しているかどうかということはその人たちの様子を見ればすぐに分かりますね。そしてああまあこれはもう仕方がないから、それはもうとても難しいことだから、そういう言い訳をしないように謙虚に、審判に従ってですね、あ本当に自分は愛のないことをしていたな、愛のないことをかけていたなということが、そういう気持ちが持てれば罪を断つということになろうかと思います。2番目に、その耕された土地にたびたびその上に降る雨を吸い込んでとあるように、この御言葉が注がれます。2番目の断つは御言葉に断つということですね。この辺は読んでた人がいたかもしれません。御言葉に断つ、罪を断って御言葉に断つ。今年は新しい聖書を皆さんに新調していただきましてね、この布教の折、出費を牧師が強いたわけでありますが、きっとその出費は何倍にも増えて回収されます。間違いありません。今この低金利時代ですけれども、御言葉に投資して損した人はおりません。新しい聖書、そして新しいこの御言葉の香りをですね、同じなんですよ、もちろん中身は同じなんです。単なる翻訳の違いですから。しかし私たちはその全く同じ御言葉であってもですね、違う翻訳を通して読むときに、ああそうか、そういう意味だったのか、こういうことだったのかということが、ふと気がつかされるということがあるんですね。ぜひその発見の喜びをたくさん味わっていただきたいと思います。読み慣れた聖書もこれもまた楽しいものです。しかしまたせっかくですね、これは日本の新約、新教旧教、新教旧教ってことですね、プロテスタントカトリック のすべての著名な聖書学者がその地を結集して作ってくれました。ある意味ではこれは日本のクリスチャンの宝であるし、また日本人の宝だし、世界の宝なんですね。私たちはその結果だけをいただいているわけで、ぜひこの中から御言葉の雨をいただいて、その御言葉に立っていただきたいと思いますね。暗唱聖句をするのに、せっかく新改訳で覚えていたのに、新共同訳になると暗唱聖句がまたちょっと違ってしまうじゃないかというちょっと危惧があると思いますけども、まあ、別に新改訳で覚えてても構わないんですけどね。例えばですね、最も有名なヨハネの 3-16 を新共同訳で読むとこういうことになるんですね。まあ、お持ちの方は開いていただくと分かりますが、印象が違いますよ。3章16節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。そこまで同じなんだ。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。どこが違うか分かりますか？どこが違います？得る、永遠の命を得るは一緒じゃないですかね。持つだと、永遠の命を持つ。あ、そうでした、失礼いたしました。永遠の命を持つためで、あ、持つためですね。それはっていうのもないんですね。ここはですね、かなり訳す人も慎重に訳したところなんですね。聖書の中で、まあ、最も中心的なところです。少し短くなっています。新改訳の方は、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。少し長いんですね、後半部分が。それがギュッとこう縮まって、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると、すっきりした後半部になっています。で、新改訳は少し説明的な表現が多かったので、その辺を新共同訳は訂正して、訂正といいますか、この変更を加えたりしております。まあ、このような形で神様の御言葉、いただいて吸い込んで、そして最後の立つは少しやや苦しい立つですが、福音を伝達するというこの立つですね。伝達、役立つもあったんですけど、やっぱり今年はキリスト生誕2000年の記念すべき年ですから、イエス様のことを伝達する、福音を伝える、それをやっぱり何をさておいてもですね、第一の私たちのに与えられた責任と捉えたいと思うんですね。この方による以外に救いはないんですから。みんななんか楽しそうにしてるでしょ。だけど救われてないんです。神の子ではないんです。永遠の命を持っていないんです。どんなに貧しくても、どんなに苦しくても、どんなに痛みがあっても、私たちは救われて神の子とされて永遠の命を持っているんです。この違いははっきりしてますよ。でもそれはキリストによる以外にないんです。去年は後半いろんな変な宗教が出てきましたけど、今年も出ますよ。楽しみですね、どんなのが出てくるか。ただそれで被害に遭う方がまた多くあると思うと、それはまあ私たちの責任でもありますね。この唯一の救い主イエス・キリストを伝えていなかったということでもあるわけですから、あらゆる機会を捉えて福音を伝達する、 音を伝えるというのは、これは伝えるということで、その人を祝福するとかいうことじゃないんです。それはその人が福音を聞いて判断することですから。ああ、私たちがそれを全てするわけではないんですね。福音を伝えて、確かにあなたに伝えましたよ、どうぞこのイエス・キリストによって救いを得てほしい、その思いだけをまたお渡しするということが我々の責任です。でももし伝えていなかったら、その人がイエス様に会うことはできないんですから。罪を断って御言葉に立つなら、私たちは自然にですね、耕す人々に役立つ農作物をもたらすわけです。この耕す人々に役立つ農作物こそ、まさに新たに救われる魂のことであります。私たちを通して、また神の子が生まれてくるならば、神の祝福を受けますという約束があります。宣教の実を多く実らせる土地に、畑になろうではありませんか。そのためにはまず罪を断つこと、私たちの行いが愛に根ざしているかどうかということをいつもチェックしていくこと、そして御言葉に立つこと、御言葉はその意味が分かっても分からなくても、眠くても、読むのは面倒くさくても、これは私たちの畑に与えられる神様からの大切な水ですから、その時はなんか苦痛だと思っても、後からこれがじわっと効いてくるんですね。あるいは時にかなった御言葉が与えられて、本当に危機を脱するということもあるでしょう。大体念頭に今年は通読するぞという、ね、決意を持ちますね。おそらくそういう決意をされた方もあると思います。今年は大丈夫、できます、大丈夫です、できます。保証はできませんが、できます。ぜひ2000年に通読した、ね、その功績を皆さんの人生の切塚に立てていただきたいと思いますね。今年は聖書を通読するって私に言った人がいたんですけどね、誰だったかな、あ、理事長だ、うちの教団の理事長が、今年は聖書を通読すると通読してなかったわけじゃないんですよ、ものすごい忙しい人ですから、ああいうことを平気で言えるうちの理事長は本当にいい人ですね、普通理事長そんなこと言わないですよ。そんなのも当たり前のことだから、理事長だから年に10回ぐらい読んでるんじゃないかと思うかもしれません。うちの理事長、今年の目標はですね、聖書通読と囲碁のマスターですから、後の方は図らずも実は私が考えてたことなんですね、すぐにお手紙出しまして、一緒に頑張りましょうと言ったところなんですけども、そういう人が我々の教団の理事長であるということは、なんと幸いなことでしょうか。まあ、いずれにいたしましても、まあ、理事長と一緒に通読を、いたしましょう。なかなか大変なことですけれども、聖書を読む、御言葉の雨をいただいて、ね、最近どうも心が乾いてるな、固くなってるな、どうも何をやってもうまくいかないな、これはもう雨が足りないんですね。御言葉の雨が足りないんです。単純なことです。クリスチャン生活なんてそんな複雑なもんじゃないんですよ。本当に単純なもんなんです。御言葉の雨をいただいて、潤していただいて、罪を取り除いて御言葉に立って、 そしたら必ずですね、私たちは福音を伝達していくものになるんですよ。もうそうせざるを得ないんですから、この聖書の御言葉をいただいて、ね、ああもうこれぜひ知っていただきたい、あぜひイエス様に会っていただきたい、ね、ああイエス様に出会って幸せになっていただきたいと思うのは当然のことでね、なんかこうクソやらなきゃダメじゃないかというようなことじゃなくて、ごく自然にこの生まれてきます気持ちがね。この3つの辰で、辰年をですね、生きるものになりましょう。罪を断つ、御言葉に立つ、福音を伝達、収まりましたですかねありがとうございます。いや大変だったんですから、ここまで来るの、まあ、一つにまとめるとですね、罪を断って御言葉に立ち福音を伝達するものになるということですね。これが辰年を生きる私たちの指標にしていただければ幸いであります。来年は二年ですか終わりましたら1年考えたいと思います。なんか不思議な習慣が生まれてしまいましたけども、神の祝福をたくさん受けていてください。神様の祝福を本当に去年もいっぱいいただかれたと思いますが、この2000年もう神様はもうあふれるばかりの祝福を皆さんに準備していってくださいます。神の祝福を豊かに受ける年でありますように、またこの教会も本当に神様の祝福をたくさんいただくことができるように、共に祈りながら1年間この辰年を生きていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、土地はたびたびその上に降る雨を吸い込んで耕す人々に役立つ農作物をもたらすなら神の祝福を受けます。神様、あなたは私たち一人一人に天来の祝福を備えていてくださいますことを覚えて感謝をいたします。どうぞ私たちがまず罪を断ち切ること、あなたに心を耕していただいて、固くなな心を柔らかくしていただき、また犯し続けてなかなか脱することのできないこの罪の鎖、あなたが解き放ってくださって、どうぞまず罪との決別ができますように、そして御言葉の飴をたくさんいただいて潤していただいて、ああそこに豊かに実る実りをこの一年見させてください。お願いいたします。与えられましたこの年、自分のためではありません。神様、あなたのご栄光のために、あなたのご栄光を証しするものとならせてください。神様、心から感謝をいたします。この素晴らしい教会が与えられております。共に祈る仲間が与えられ、共に支え合う仲間が与えられておりますことを心から感謝いたします。また昨年に引き続き、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く者でありますように、本当に互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしていくことができるように、ああこの教会がますますあなたの身体として、地上の実働部隊として、御心のままにさらに自由に大胆に働いていくことができるように、どうぞどうぞこの群れを守り支え育ててくださるようにお願いをいたします。また病んでおります者、重荷を負っております者、心配事で押しつぶされそうになっております者、神様どうぞそれらすべてを取り除いてください、癒してください、解決を与えて、まことにあなたこそが神であって不可能を可能にしてくださる神であるということ 私たちのそれぞれの身の上にあなたが表してくださるようにお願いいたします。そしてどうぞ一人でも多くの方にこの素晴らしい、いや唯一の救い主イエス様をお伝えすることができますように用いてください。与えられましたこの年を心から感謝して皆によってお祈りをいたします。アメン。それではご起立ください。仰げ主の御顔をご一緒に賛美いたしましょう。
仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、御声御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、御声御腕に。御声御腕に。
祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは私たちの救い主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に与えられましたこの年豊かにありますように。アーメン。それではこの元旦の礼拝をこれまでいたします。どうぞ前の方とご挨拶させてください。明日は1月第1の手術の礼拝がございますので、またお願いします。